もうすぐバレンタインだね。
バレンタイン。
そう、琴音、サムライミュージシャンの彼にチョコレートあげたら？
受け取ってくれるかな？ファンもいることだし。
大丈夫、勇気出して。
わかった、やってみる。そういう夏美は？
片思いの彼にあげようかな。ルナは誰に渡すの？
サムライミュージシャンの彼にチョコレートをあげたいけど、琴音がいる前で絶対に言えない。私は別に。
去年は同僚の丹野くんにチョコレートを渡したよね。
そう、でもダメだった。彼女できたみたいだし。琴音、よく覚えてるね。
歴史好きだから、ルナの恋愛遍歴もちゃんと記憶してるよ。
琴音には参っちゃう。
ルナも誰か気になる人がいるなら頑張って。私、彼のために腕を振るって手作りのチョコレート作るから。
手作りのチョコレート？
そう、家紋入りのチョコ。侍なら歴史好きだと思うから。
なるほど、気合入ってる。頑張ってね。琴音にはそう言ったものの、私がサムライミュージシャンの彼にチョコレートをあげたら、私は琴音のライバルになってしまう。どうしよう。
2月11日火曜日23時30分になりました。こんばんは、レディグラ第2週担当の井村あさみです。早速ゲストさんをお呼びしたいと思います。本日のゲストはこの方です。
どうもこんばんは、バンバンバンの鮫島と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエイ
来た芸人さん。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、まあ、早速なんですけど、はい、オープニングトークが、はい、先週からちょっと引き継がれてまして、はいはい、ちょっとこちら一緒に答えていただきたいんですが、はい、先週の1週目担当日村剛君より、今私的にホットなニュースは何ですかということで、はい、まあ、彼はあの縦読みにするとメッセージが隠されている歌詞にハマっています。
ダメでしょ。今一番ピリッとするワードじゃないですか、縦読みは。
縦読みね、私今縦読み気になるんですよ。レストランはレストラン、ディナーは、グルメ、ランキング1位のお店に行きたい。
レディーグーラ。おー、すごい。ああいう作文だ。
うん、そう、どっちかというとそうですよね。で、まあまあ、ニュース自体は、あの、しんすけさんの YouTube ご出演をちょっと。
びっくりした。おー、
気になってるんですけど、サミショウさんどうですか
最近のホットなニュース、うん。自分のツイッターがですね、年始にちょっとバズりまして、つぶやきが、それがホットかなっていう。
それはホットです。
はい、なんか、告知をなんかいっぱいしてたんですよ、はいはいはい、自分の、ね、SNS を使って、うんうんうん、告知をしているうちにだんだんちょっと自分がなんか気持ちが重たくなってきまして、はい、告知ってダサいのかみたいな、うん、サザンオールスターズは自分がデビュー当時に勝手にシンドバッドをラジオ局にいっぱい電話してリクエストしたらしいけど、うんうん、それはダサいのかみたいなつぶやいたら、うんうん、それが12,000リツイートの38,000いいねぐらいになって、初めてそういうのもらって、はい、ダルビッシュもリツイートしたり、あとメルカリの社長とかもなんか拡散してて、何がなんだかちょっと分かんなくて。
でも良かったですね。
いやちょっと怖かったですね。なんだこれ。
そうかちょっと怖い。
なんだこれ。
ペコペコペコペコ音鳴ったりとか怖いっすよね。
あ、めっちゃ怖かった。もう通知切りましたもん。怖くて。
とってもホットなニュース。
それが一番ホットですね。
すごい、はい、なかなかない。ありがとうございます。
いや、とんでもないです。
で、今日はよろしくお願いいたします。83メガヘルズ、アイアンドウラレヘムからお送りしております。レディグラでは、夢を叶えるラジオコンセプトに、夢を叶えるため頑張る皆さんのお話と、毎月のテーマについてお届けする番組です。今月のテーマは、私の好きな日本です。それでは、番組後半、ラジオドラマもありますので、お楽しみということで、まず1曲目ご紹介したいと思います。まず1曲目は、椎名林檎で、日本。この番組はオーカプロバーチエージェンシーの提供でお送りします。
83MHz アイ&ウララ FM より毎週火曜日23時30分からレディグラ放送中。毎週変わるパーソナリティと毎月書き下ろしの脚本のラジオドラマをお楽しみいただけます。お便り、リクエスト、公開収録のスケジュールは番組公式ホームページをチェック。ツイッターのフォローもお待ちしています。皆さん、毎週来てくださいね。CM ナレーターはショールーム素朴ゆべしルームで配信中のゆべしでした。
83MHz アイ&ウラル FM からお送りしておりますレディグラ、本日のゲストはバンバンバンの鮫島ひろみさんです、は
い、よろしくお願いします。
お願いします。
はい
はい、じゃあまずですね、はい、ご紹介からさせていただきます。2004年にお笑いコンビバンバリバリ、
あ、バリパリパリパリパリ
パリパリパリパリ
パリパリポリパリ
パリパリポリパリ、ポリないでこれ。
パリパリポリパリ、ポリないですか？
ポリないですね。パリパリポリパリを結成。で、2008年にバンバンバンに改名。あ、同じメンバーで。
改名しただけで。
ああ、なるほど。
間違われやすいんで、名前。
間違えましたもんね。
変えてよかったです。
ああ、よかったです。で、2010年アニソン DJ イベント、アニソンディスコスタート。こちらはご自身の企画？
先輩の芸人に勧められて、二人でやったらどうだっていうので。はいはいはい。それで始めたのがこれですね。はい。
なるほど。で、以降、日本武道館。
あ、出ました、出ました。
上海にも DJ として出演。
出ました。
2019年よりオリジナル楽曲制作を始めて。
はいはいはいはいはい。
という、なんか。謎の経歴。
芸人さん、そうそうそう。全然ない。
なかったですね。いやいや、なかったないですよ。だって、はい、バンバンバンさんといえば、ドラゴンボール芸人。
相方がね、そのドラゴンボールフリーザーやってまして、はいはいはい。それで、あちこち出てるんですけど、
ちょっと近めで。
あ、もうちょっと、全然こんな近くでいいですか？
近くですよ。
相方がフリーザーのおかげで、それでいろいろお仕事も回ってきてるっていうところですね。
でも、アニソン DJ もめっじゃあ、なんか、ツイッターとかで見る、
はい。そうですね。アニソン DJ に関してはもともと二人でやったんですけど、うん、最近はもう一人でやってますね。全然フットワークが軽くて。はい。あと、相方がアニソンあんま覚えてないっていうのがあるので。
まさかの。
はい。全然勉強しないんで。
あ、そうだ。
いい一人でやります。
モノマネの方が忙しい。モノマネの
方が。覚えてないんで、もう僕一人やった方が楽は楽っすね。はいはい。
実は年始に、はい、私たまたまツイッターを覗いて、はいはいはいはい。私、山口に出張行ってた時に、ちょうどいらっしゃったんですよね。
たまたまですよね。うん、あの時僕誕生日で。
そうなんですよ。おめでとうございました。
ありがとうございます。
本当びっくりして。
連絡ね、もらって、うわっと思って。
おめでとうって思う、ちょっと連絡してしまいました。
いやいやいや、ありがとうございました。そんなことあるんですね。ね、びっくりしました、まあ。
愛はできなかったんですけどね、ちょっとタイミングが合わなくて。ね、
すいません、本当。
いや、全然いいですよ。誘いいただきまして。こんなことあるんだと思って。ね、じゃあ、もうこれはなんかどっかでやっぱ関わるのが、今年はちょっと。
なんか、そうですね。
大事かなと思ったんですよ。
もう早々にありがとうございます。
いやいやいや。
もうこれは残り10ヶ月何もないってことですよね。
いや、そんなことないですよ。じゃあ、ちょこちょこ声が。
ありがとうございます。
いや、アニソンディ、アニソン、イベント、
はい、
ぜひ私もちょっと。
いや、ね、本当ね、誰が来ても楽しいと思うんで、ぜひ来てほしいですね。うん、結構もう知り合って長いですよね。
そうですよね、実は。結構。
5年ぐらい。
そんななりますかね。
たっぷり。分そんぐらいかな。
なんだかんだですもんね。は
い、ぜひまだ続けてるんで、はい、そろそろ来てください。
そうですよね。本当申し訳ないです。いい加減来ます。今年は行きます。
お願いします。待ってます。はい。
いや、ほんで、はい、夢の話ですよね。
はいはいはいはい。
日本中の人が口ずさむことができる曲を作りたい。
はいはい、そうなんですよ。
芸人さんじゃなくなって。
もう、アーティストとして活動していこうと思ってました。
その正月は何でいてはったんですか？
実はお笑いでいってました。もうお笑いと DJ と、シンガーと今は。
シンガー。
あと落語もやってるんで、今。
そう、落語のイベントも見た。
いろんなふんどしを締めてやってます。
人のふんどしじゃないか大丈夫だと思います。ご自身でこうしっかり締めて。
なんですかね、その、DJ をやってて、結局まあ人の曲なので。
はい。
あと、フリーザも人のものなので。
まあまあ、そうか、そうか。
盛り上がるんですけど、やってて、たまに虚しくなる時もあるんですよ。
ああ。
で、ずっと趣味でギターはやってたので、去年、一昨年ぐらいから、真面目に曲を作ってみようかな、みたいなことを考えて、曲を作り始めたんですね。で、その、曲の、自分のオリジナルソングだけのライブもやったりとかして、まあ、全然、盛り上がりはそれは、DJ とかフリーザのネタの方が盛り上がるんですけど、充実とか全然違うんですよ。やってて。ちゃんと本当、日本中の人が口ずさめる、もうジャスラックと関係なしに、童謡みたいな曲とか作りたいですね。
じゃあ曲は何曲かも
今12曲あります。
へぇー。
はいはいはい。持ち曲が3曲の時に、ワンマンライブやりますって宣言して、 日にちが3ヶ月後だったんです。告知は3ヶ月後。はいはいはい、3ヶ月後に、決めますって、曲の、イベントタイトルは、質より量っていうタイトルで、いっぱい作りました。3ヶ月で。
そんなタイトル見たの毎回なんか面白いなと思って見てたんですけど、ね。
いや、もう頑張ります。はい。
で、そんな曲の MV も最近。
作りました、はい、はい。
ね、できて、見たんですけど、なんかめっちゃ楽しそうに一人で話し合いますよね。
1月の湘南で撮ったんですけど。
寒い。
そこだけ一応、サザンっぽさも出しながら、芸人っぽさも出して、一応最後は1月の湘南の海に飛び込むっていう。
飛び込んだ。飛び込んでた。
いや、よかったですね。やってよかったです。意外と反響も良いので、ありがたいですね。こうやってね。全然違う、充実度が。本当に違う。
顔が生き生きしてる。
もう俺だろう、なんで今まで少なかったんだろうっていう。
じゃあその曲の紹介をぜひお願いします。
それではお聞きください。鮫島ひろみで、波乗りシンドバッド。
キャンギャルレースクイーン司会 MC かっこかわいい女の子目指しませんか。オーカプロバーチエージェンシ
ー 83MHz アイ&ウララ FM からお送りしておりますレディグラ第2週担当の井村あさみです。そして本日のゲストはバンバンマンの鮫島ひろみさんです。
はい、よろしくお願いします。吉本興業から来ました。
アーティストです。
はい、アーティストが来ました。よろしくお願いします。
芸人であり、アーティストであり、
何でもやります。
落語家であり、
何でもやります。ね、
DJ でもあり、
そうですね、はい、何でもやります。
大事です、
はい。ありがとうございます。
そして前半はね、はい、オリジナル曲を聴いていただいて、
はい、ありがとうございました。はい。
これ、ぜひ YouTube ね、皆さんにも見ていただきたい。
そうですね、見てほしいですね。撮ったのが、先輩の芸人さんなので。
先輩撮らした。
撮ってくれたんですよ。
優しい。
撮ってやろうか、つって、うんうん。ありがとうございます、つって。いや、もういろんな芸人さんいますね、やっぱね。ね、
楽しそうで。本当、ぜひ皆さん見ていただきたい。
お願いします。
うちでもちょっとこう、リンク貼っときます
ね。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。
さあ、そして後半がですね、はい、今月のテーマ、私の好きな日本ということで。はいはいはいはい。これなんか、どうされたんですかね。トイレが、トイレが綺麗、清潔、はい、そしてもう一回綺麗って、二回綺麗って出てます
けど。綺麗なんですよ、やっぱトイレが、日本のトイレ。これで上海に行かせてもらって、はい、上海でアニソン DJ をさせてもらったんですけど、まあ、とにかく食べ物とか本当美味しかったんですけど、トイレが汚いんですよ。
はい。
髪を流せないんですね。
どうするんですか？
拭いた髪、なんか、向こうは下水があんまり発達してないみたいで、はいはいはい、拭いた髪をトイレの横にあるゴミ箱に捨てなきゃいけないんですよ。
お物入れ。
そうそうそうそう。それがちょっと嫌で。
でもトイレが、に、それを流、ティッシュ流せないってことは、お物も流れないってことなんじゃないですか、ね、
お物は流してくれるんですよ。
それは大丈夫なんですね。
流してくれるんですけど、それ頑張ってやってくれてるんですけど。そういうのもあって、はい、もう朝一番入った時は全然いいんですけど、うんうん、もう夕方になってくるともう大変な匂いになってて。
へー。
いや、まあ普通に水回りも普通に汚いですし、やっぱ日本のトイレって綺麗なんだなってことを改めて思いましたね。
うん、でも日本ぐらいですよね。ウォシュレットとか、ね、ウォシュレットとかついてんのとかね。うんうん
う
ん、
この間ラグビーワールドカップの時も、はい、海外の方日本来て、やっぱ驚いたのは、うん、日本のトイレは綺麗だって言ってたんで、やっぱそうなんだなって、多分中国だけじゃなくて他の国もそうなんじゃないかなってちょっと思ってんすよ。わかんないですけど、本当に綺麗。ああ、すごい。寝れる。
あったかいね、
最後。あったかいし。
便所はね。
そう、あったかいので寝れる。本当綺麗。上海ちょっと無理ですね。
いやでも、ご飯美味しいの。私も上海行かないんだけど。
ああ、最高でした。全部うまかったです。
ねえ、いいですけど。
ただトイレは
綺麗。もう一回戻んね。そうか、そう日本の好きなところはもうトイレ推しっていう。
いや、まあ、いろいろ、まあ、四季があるとかもあったんですけど、一回出てみて思ったら、トイレが綺麗だなっていう。四季が綺麗とか言ってるのは、出たことない人ですよ、多分。
なるほどね、なるほどね。
多分、上海も四季綺麗ですよ。
そうか。
そうそうそう。
アニソン、DJ とか、どんな、海外でどこまでその日本の曲って。
全然通じますね。
そうなんですね。
はい。ちゃんと日本のアニメを追ってくれてるみたいで。
日本語で。
日本
曲でも。
そうですよ。もう全部日本語で歌ってくれるんですよ。
ええー、かっこいい。はい。
そうそう。ロマンティックあげるかけたらみんな、ロマンティックあげるよって大合唱をして。すごかったです。ほんと、クイーンのライブみたいな。
クイーンになった気分。
ロマンティックあげるよって、拳を上げて歌ってるんですよ。
へ
で、今回は、2回目だったんですけど、上海行かせてもらうの。はい、今回は京都アニメーションの曲を、 ぱいかけさせてもらって、はいはいはいはい、でやっぱだんだんその、ね、歌いながら踊りながらみんなちょっとなんかほろっと元がしてくれて、うんうんうんうん、それもなんか嬉しかったですね。で、京都アニメーション皆さん好きですかとか言ったら、うおーって言ってくれて。
わかった、日本語。
MC も日本語でいけるんですね。全然日本、アニメで日本語を勉強してるみたいで、
はいはいはいはい、
もうすごかったです。本当に愛があるなっていう。フリーザもね、半泣きでしたよ。
一緒に行かれたんです
か？一人ですね、行って。
なんか涙もろそうですよね、彼。そんなイメージ。
意外と情に熱いやつなんですね。そこは、
超いいやつのイメージ。
行ってよかったなって、京都アニメーションいっぱい来てよかったなっていう感じでしたね。本当に日本のアニメ強えなっていうのは、そうですね、日本のいいところはアニメが強いってこと
な
んです
よ。よかった、トイレだけじゃなくて。どうしようかな、このままトイレの話しといたら
と。海外に持っていける日本初の文化だったらやっぱ、アニメ、ぐらいですかね。
うん、でもコスプレとかもね、すごい流行ってますしね。そうですよね。あっちはもうお城とか借り切ってやるじゃないですか、海外って。ああ、
なるほど、なるほど。
なんかずるいですよね。日本ってあんまお城貸してくれるイメージないじゃないですか。
行って勝手に取るしかないですよね。そうそうそうそう、でやったら壊れそうだしね。そうですよね。確かにお城貸してくんないですね。ああ、そっか、向こうはやってくれるのか。なんかその知り合いのコスプレイヤーで、インドでコスプレ大会やったっていう人がいて、はい、で、5万人ぐらい集まるんですって。
すごい。
で、写真見たらその人の後ろにもう人が壁のようになってて、これ全部コスプレイヤーですかさ、そうですっつって、もう。母数が違うんだなって。
すごい、時間を気にしてくださってます。じゃあ、曲の紹介をしていただきたいと思います。
はい。はい、それではね、かけられなかった京都アニメーションの曲があったので、ここで一曲かけさせてください。天城ブリリンアントパークのオープニングで、エクストラマジックアワ
ー。キャンギャル、レースクイーン、司会、MC。かっこかわいい女の子、目指しませんか？オーカプロ、バーチエージェンシー。
バレンタインのチョコはできた？
バッチリ。手作りのカモン入りチョコレート、うまくできたの。
カモンなんてことねらしいね。サムライミュージシャンにぴったり。きっと喜んでくれるよ。
ありがとう。織田信長が天下を取ったように、私は天下の声を勝ち取りたいの。
わあ、勇ましいね。で、いつ渡すの？
彼は、火曜と金曜の夜にライブをやっているから、2月14日の金曜日、ライブが終わった後に渡そうと思うの。
頑張って。なんだか私までドキドキしてきた。
琴音がバレンタインのことを嬉しそうに話すのを聞いて、私はサムライミュージシャンの彼にチョコレートを渡すかどうかで悩んでいた。もしチョコレートをあげたら、琴音を裏切ってしまう。あげなかったら、自分の気持ちが伝わらない。幼馴染として、友チョコならいいよね。そう思った私は、バレンタイン当日、サムライミュージシャンの彼にチョコレートを渡した。手作りや有名ショコラティエのチョコではなく、シンプルな市販のチョコなのに、彼はとても喜んでいた。彼は、ありがとうとお礼を言った後に、サプライズ発言をした。え？何？私と付き合いたいって？
83MHz アイアンドウラル FM からお送りしておりますレディグラでは、夢を叶えるラジオコンセプトに、夢を叶えるため頑張る皆さんのお話と毎月のテーマについてお届けする番組です。今月のテーマは私の好きな日本でお届けしております。また番組書き下ろしの脚本でラジオドラマを毎週放送、今月の脚本家は加代ゆりさんで、シンクロハートです。笠井ルナ役でショールームイベントにアゲハさん、岩佐琴音役で同じくサイ桃瀬ひなたさん、朝倉夏実役は3週目担当の藤崎萌愛ちゃんで、1週目の方スケジュール調整中ですので、またお楽しみにお待ちください。そして毎月変わるエンディングヘビーローテーション、今月は グラードのインディファレンスをお届けしております。グラードは 2月10日22日、新宿、3月1日渋谷、3月9日、高田の馬場でライブがあります。詳細はグラード公式サイトやツイッターをチェックしてください。ということで鮫島さん、今日ありがとうございました。
どうもありがとうございました。残り1分50秒ないじゃないですか。早い
早いんですよ。
早かったですね。あっという間です。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、はい。告知などありましたら、
はい、私主催の、アニソン DJ イベント、アニソンディスコ、2月の16日に渋谷ウームで開催いたします。メインステージでは360度ステージを出てぐるりと囲んで矢倉みたいになってますんで、はい、そちらに出るのも、ね、DJ を楽しみにしてください。ゲストには盾の勇者の成り上がりというアニメのオープニングを歌ってますマットキッドさんが出てくれますので、そちらもお楽しみにお願いします。
はいはい、詳細とかは鮫島さんのツイッター、はいはい、バズったツイッターを、
あとそうですね、あと皆さんの検索能力で探してください。
検索能力、はい、
検索スキルを信頼してますので、皆様の、
はい、よろしくお願いします。番組のリクエストご要望、毎月のテーマ投稿はレディグラ公式サイトよりお送りください。来月のテーマは私の卒業です。たくさんのご応募お待ちしております。来週第3週の担当は藤崎もあちゃんです。はい、オープニングトークのお題がですね、今年ウルード氏でヨーロッパではウルード氏やウルービに逆プロポーズをした場合、相手の男性が断ると罰金を取られる法律があったそうですので、そこで言われて嬉しいプロポーズの言葉はということを聞いていきたいと思います。来週の答え楽しみにしています。本当に今日はありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ぜひ今年は何かとよろしくお願いいたします。はい、
まだあと11ヶ月ありますから。
ありますからね。よろしくお願いします。
毎月呼んでください。
じゃあ私も呼んでください。
そうですね。
同じそう番組をされてますので、
はい、はい、検索能力で探してください。バンバンバンのラジオでボンです。よろしくお願いします。
はい、やってますので、ぜひこちらもお聞きください。ということで、じゃあまた皆さん来週もお楽しみに、来月お会いしましょう。バイバーイ。
さよなら。
この番組はオーカプロバーチエージェンシーの提供でお送りしました。